はい、では、続きまして聖書の本日の聖書箇所を拝読させていただきます。本日はローマの信徒への手紙6章3節から8節です。新約聖書280ページになります。ローマの信徒への手紙6章3節から8節。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。ではここで特別賛美を聖歌隊の皆さんにお願いしたいと思います。 ありがとうございました。それでは、お祈りに続きまして、説教復活の命に生きると題して末盛牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛なる天のお父様、尊い力ある皆を心から賛美し感謝いたします。イエス様、あなたは私たちの罪のために十字架にかかり葬られ、そして三日後の今日、私たちのうちに復活してくださり、あなたと共に生きる新しい命に預かることを許してくださったことを心から感謝いたします。イエス様、どうぞ私たちを導いてください。どうぞ今ここに集った私たち一人一人にあなたが直接語りかけてくださり、御言葉を通して私たちの歩むべき道、立ち返るべきところを教えてくださり、今日あなたの復活の命に預かり、十字架の主と出会い、私たちが本来与えられている素晴らしい祝福の人生に立ち返ることができますように、その新しい一歩を歩み出す今日この時でありますように、主をどうぞ導いてください。語る者の口をあなたが清めてくださり、どうぞ主よ、あなたが語りたいと願っていること以外、しもべが口にすることがありませんように、聖霊様どうぞ憐れみ助けてください。あなたが今日復活してくださったことを心から信じて感謝して、イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。ハレルヤ。私たちの誠のお救い主なるイエス・キリストのこの復活を覚えるイースター礼拝をですね、こんなに多くの方々と愛する皆様と共に捧げられますことを心より感謝いたします。クリスマスはキリスト教のですね、クリスマスはキリスト教のお祝いであることをですね、多くの方が知っていると思いますけれども、イースターはですね、なかなかまだまだ知られていないんじゃないかと思います。少し前にですね、友人にこのイースターの礼拝の案内を渡したところですね、あ、イースターってキリスト教だったんだって言ってですね、言われたと主人が言っておりました。イースターはですね、そうです。キリスト教のですね、このこれから御言葉を語りますけれども、のですね、お祝いする日です。決してですね、ディズニーランドのこのイベントではありませんので、ぜひ覚えて、初めてですね、聞き方を覚えていただきたいと思います。この私たちにとって、教会にとってですね、このクリスチャンにとって大変重要な大切なこのイースターですね、イエス様が復活された、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかり、そして三日後に復活されたですね、このことを私たちは心からお祝いし、そしてこの時にイエス様を迎えるですね、そういう礼拝です。今朝の先ほどですね、最初のところ聖詩で読みましたけれども、黙示録の5章12節にありました。天使たちは大声でこう言った、ほふられた子羊は力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、そして賛美を受けるにふさわしい方です。ですね、そうです。この唯一のお方、神の御子であられるイエス様は、私たち、この全人類の罪を引き受けてくださり、また死の恐怖、罪から来る呪い、絶望、病、すべてを引き受けてくださって、十字架で死なれ、そして死から蘇られて、復活されて、今、神の右の座に着かれる。アボーブオールというですね、賛美がありますけれども、すべての上に主がおられるですね。そして、そのお方は、力、富、知恵、威力、誉れ、栄光、この一切をお持ちの方、そして一切を受けるに、栄光を受けるに、賛美を受けるにふさわしい方ですね。天使たちが今、天上においてですね、それは、数万倍、数千倍というふうに書かれていますように、今、この教会においてですね、天と地が全く一つとなって、この栄光あるお方、イエス様、ほふられたるこの子羊を、今日私たちは礼拝しているのであります。 そしてですね、そのお方はイエス・キリストであり、そして先ほど読みましたようにほふられた子羊というふうに書かれています。死人からよみがえられたというですね、この記事は、復活したという記事は旧約聖書においてもまた新約聖書においても書かれている記事です。皆さんご存知のようにエリア先生もですね、エリア、預言者エリアもエリシャもこの子供をですね、死んだ子供をよみがえらせることができたし、またラザロもですね、イエス様のが復活のですね、された、そのような記事が私たち聖書に読むことができます。でもですね、その復活とイエス様が今日復活されたこと、それは全く違うことである。それは先ほど言いましたように、ほふられた子羊、すなわち私たちの罪のためにイエス様がほふられた子羊として、捧げ物として十字架におかかりになったということ、そしてその一切を引き受けて死なれて、そして復活にイエス様が預かったですね。そしてそのことを私たちは今日お祝いし、またですね、この時で礼拝を捧げるわけでありますけれども、ではそれは誰のためにイエス様がそのように十字架にかかり復活されたのか。神様は創世記を読みますとですね、人間を創造された時に、作られた時に、極めてそれは良かったというふうに語られた。神の似姿として私たち人間を作ってくださいました。しかしあのアダムとエバにですね、この蛇のサタンなる力が入って、罪が入り、誘惑が入り、私たちがですね、人間が神のようになれるよ、そういう知恵を持つ、力を持つことができるよというですね、こういう誘惑にアダムとエバがですね、陥ってしまい、そして罪に犯してしまった。神様から全く神様に作られて、良きものとして、そして神様と共に全ての必要を満たされて生きることが許されていたのに、そのような私たちのうちにある罪がですね、神様から離れていった。そして罪を犯すものとなって、神様の支配の中で生きるのではなくして、私たちのうちがですね、罪に満たされていってしまうですね、そういう姿になっていってしまった。神様に作られた支配の中に生きるものから一転して、自分の支配の中、自分で満たされる、いつも自分ですね、自分が中心、自分の思い、正しいことをしていても自分は正しい、でもあの人は間違ってるですね。そしてあの人ほどは私は罪を犯してない、あの人ほどはですね、正しく生きている。そうするともう今ニュースを開くとですね、テレビをつけると、もうちょっと犯罪があれば、もうその人がもう生まれた時から犯罪者のようにですね、そして第三者として、コメンテーターも含め、テレビにいる人たちも含め、第三者としてですね、この犯罪者の人たちが、この悪いですね、この悪がですね、このようにというふうに語っている。でも、その人と、また私たち一人一人、全く関係ないことではない。私たちも一歩間違えれば、簡単に罪を犯してしまう。それこそ人を殺してしまう。そういう究極に立たされたときに、また私たちのうちが罪に、サタンに、蛇にですね、支配されてしまったときに、簡単に私たちは剣を取ってしまう、そういうものであるということ。でもそのことに気づくこともない。いや、私は大丈夫。私はあの人のように罪は犯さないし、もちろん人も殺すことはしないし、盗みもしないし、ですね、そういうふうに思っている。その私たちがもうすでに神様から離れている存在であるということ、自分で全部満たされている、このうちがですね、神様に満たされる、そうではなくて自分がいつも中心にいるですね、これが私たちの罪です。神様を信じない、神様なんか、いや、いなくてもいい、私は自分で正しく生きられるから、もうすでにそれが私たちの傲慢という罪です。作られたものであるにもかかわらず、自分が一人で生きているかのように、自分が自分でですね、作ったかのように、そのように生きている。だから自分が整えていけばいい。そういうふうに思っている。ですね、これをパウロというですね、後に読みますけれども、これをパウロという人はですね、自分のこの欲求に、欲望に振り回されているだけ、すなわち、先ほど読みましたように、罪の奴隷になっている。それが本来の私たちの人間の姿であるということをパウロが語っています。しかし、その 罪の奴隷となっていた私たちを救い出すために、天のお父様はご自分の愛してやまないこの一人子なる御子を賜るほどにこの世を愛してくださり、イエス様の命と引き換えにですね、ほふられた子羊として、その命と引き換えに私たち自身を買い取ってくださった。罪に汚れている私たちを清めて、血潮によって完全に覆い尽くしてくださって、新しいものとして、また再び神様の支配の中で、良きものとして生きるために、私たちをですね、あがなってくださった。そのことがですね、この十字架に書かれていること、聖書に書かれていることです。今日、先ほどご一緒に購読しました。そして3日後にですね、イエス様は十字架にかかり、3日後にこの復活された今日をお祝いしているわけですけれども、その時このルカによる福音書24章ですね、ご一緒に読みましたけれども、この時婦人たちはですね、イエス様の十字架のその本当に凄まじいその状態を見て、そして3日後に復活されている、復活されることが語られていた。でもですね、このところにその婦人たちが向かっていった時、このところで7節のところでですね、あ、ごめんなさい、6節のところでから読むとですね、天使たちがそこの場所におられて、そしてあの方はここにはおられない、復活なさったのだ、まだガリラヤにおられた頃お話になったことを思い出しなさい、人の子は必ず罪人の手に渡され、十字架につけられ、3日目に復活することになっていると言われたではないかですね。そこで婦人たちはイエスの言葉を思い出した。何度となくイエス様が語ってきたこと、それはご自分が十字架にかかり苦しみを受けられ、そして必ず復活するということ。そしてそのことが起こったのはですね、このイースターです。御言葉が完全に成就した、成し遂げられた、主の救いのご計画が成し遂げられたですね。それがこの復活を記念するイースターです。そして私たちはですね、そのイエス・キリストを私の罪のために来てくださった、十字架にかかって死なれたということ、そして今日よみがえられたということ、そのことを信じるだけで私たちはその救いに預かることができるですね。そこには何の条件もない、信じるだけで救いに預かることができる。あのですね、このルカの福音書の前のところにありますけれども、十字架につけられたあの犯罪人がですね、イエス様の周りを囲んでいました。二人犯罪人につけられたその一人がですね、十字架でもうすぐギリギリ死ぬところにおいて悔い改めて、主よ、どうかイエス様、あなたが御国に入るときにこの私を思い出してください、そういうふうにあの犯罪人の一人が言いました。その時イエス様は何とおっしゃったでしょうか。イエス様は、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるというふうに、そのようにお語りになりました。そうです。私たちは、どんなに大きな罪を犯していたとしても、またそれは過去だけではない。今現在において、私たちが犯してしまう。人を許せない。裁いてしまう。嘘をついてしまう。妬んでしまう。ですね。家族であっても、夫婦であっても、許すことができない。憎しみが湧いてきてしまう。いいときはいいけれどもですね、いいこと言われているときはいいけれどもですね、夫婦でも愛してるよ愛してるよ言ってるときはいいけれども、でもですね、どっちかが間違ったことをすればですね、思いに反することをすれば、でこんな人ですね、もうすぐに一瞬ですよ、それはもう私のうちにも一瞬です、時間はそうそうかかりません、一瞬でこんちきしょうとですね思ってしまう。でですね、ちょっとこれは余談ですけれども、ある時ですね、こういうふうにもう献身をしてですね、まあ自分の中ではまあ正しく生きていると思っている、もうこれが罪ですけれどもですね、大丈夫、信仰もあるし、きっと愛もまああるだろう、そこそこですね、大丈夫、夫も愛せるしですね、いろいろまあそういうような思いの中にいた時に、まあ、主人と口論になって、そしてですね、もうそう、まあ、それこそですね、イエス様が語られるように、黙っていなさい、黙っていなさい、そうです、私はもう許しています、主人の傲慢を許してます、とか言ってですね、もう傲慢とか言ってですね、言っちゃってるんですけど心の中で、そしてそのこと許してます という思いでいるんですけれどもですね、この、その後ですね、別に主人というとあれなんですけれども、そのですね、彼がその時になんかガッとですね、強いことを言った時、そしてですね、謝りなさい、で謝りなさいと言われた時にですね、私は、はい、じゃあごめんなさいって言ってですね、そういう言葉がポロッと出てきたんです。それで主人はもっと怒りまして、はい、じゃあごめんなさいとはなんだって言ってですね、本当に悔い改めて謝ってる人、はい、じゃあなんて言葉出ませんよね。でもそれは一瞬です。私のうちにバンと叩かれれば、はい、じゃあごめんなさいですね。本当にごめんなさい。許しますではなくって、私のうちにあるのはそれです。それが私のうちにあるんです。全然許したくない。全然主人が悪いんだもん。ですね。全然引き受ける気もない。ですね。その時何か口論になった相手のことをですね、主人はだけじゃないですけれども、そういう、もう私自身も逆になるわけです。そういう人に対して一瞬で出るそれも聖書では罪というふうに言います。そしてその一切もイエス様は引き受けてくださったのです。そして、それを私たちが信じるならば今日、あなたは私と一緒に御国にいる。そのようにイエス様が言ってくださる。今日私たちが主のもとに立ち返るならば、イエス・キリストを私の救い主として信じるならば、主はお語りになります。あなたの罪は許された。あなたの罪は引き受けた。あなたの問題も病も、皆さんの中にきっと人には言えない問題があるかもしれない。病があるかもしれない。でも私たちが今日主のもとに行くならば、あなたの問題は私が引き受けた。あなたの病は私が引き受けた。元気になりなさい。立ち上がって徳を担いで生きなさい。そういうふうに主は語ってくださるのであります。ただ信じるならば、他の条件はありません。一生懸命聖書を学びなさい。教会に何回も来なさい。そしたら救われます。そんなことどこにも書いていません。今日、私のもとに来るならば、あなたは御国に行くことができる。ですね。ある、金子千佳代先生という大変バプテスト連盟で有名な先生がいらっしゃいますけれども、その先生がですね、お母様を伝道していたときにですね、お母さんも信じるだけでいい、ええんやさかいとか言ってですね、確か関西弁だと、信じるだけでいいんだから、お母さん信じてっていうふうに言ってて、もう信じるだけ。そしたらですね、お母さんが、いや、怖い怖い怖い怖い。もうあかんあかんあかん。そんな、ただより怖いものはないって言ってですね。そんな信じるだけでいいなんて、そんな話信じられない。ですね。でその人間というのはそういうもので、お金を出して、お布施とか、いろいろですね。そうやってお金を払ってなんかこう買ったら、なんか安心する。でも、ただって言われたら、いや、そんな、ただなほど怖いものはないって言ってですね。そういうふうにお母さんが言ったというふうに言いますけれども。でも、もしですね、今そういうふうに思っている方がいらっしゃいましたら、ご安心ください。これはただではありません。というのはですね、イエス様が引き受けてくださったから、イエス様が代価を払ってくださったから、だから私たちにとってはただなんです。信じればいいんです。イエス様が全てを引き受けてくださったから、私たちも負債を払う必要はない。イエス様が全て私たちが負う借金を負ってくださったから、そこにおいても完全に救いは完結してるんです。そして私たちのために蘇ってくださったから、今生きて私たちと共にいてくださるから、私たちはただイエス様を信じます。アーメン。あなたが私の救い主です。そう信じれば私たちはこの罪から解放される。ですね。それが聖書に書かれているですね。もうこれで今日はメッセージ終わってもいいんですけれども、しかしですね、私たち今日イースターに預かるにあたって、今日は、ですね、復活の命に生きるというふうに題をつけさせていただきました。それは先ほどから何度も語っていますように、あのペテロがですね、イエス様を目の前にして、あなた方は私を何というのかというふうにペテロに聞いたときに、ペテロ先生は、あなたこそ生ける神の子キリストです。そのように信仰の告白をしました。私たちもそのようにしてですね、ここに立たされているものです。しかし、私たちがでは、その時、誠に復活の命に生きるものとなるためにはですね、どうしたらいいんでしょうか。私たちはそうです。信仰をまず告白します。しかし、それだけではない。イエス様を信じて救われてですね、 私たちその命に預かった者たち、そしてさらに私たちが生涯にわたってこの復活の命に勝利に預かっていくには、私たちはですね、何をしたらいいのか、またその復活の命に生きるということはどういうことなんでしょうか。何か私たちが力に満たされてですね、そしてもう何でもできる、もうそれこそもう死んでも死なないですね、それぐらいのもう力が満たされて、私には何でも可能です、賜物もたくさん与えられていますですね、神様がついてるから何にしてもいいです、もう楽しいことばっかりです、これからイエス様復活されたからもう祝福ばっかりですですね、そういうふうにして生きることが復活の命に生きている者たちでしょうか。イエス様が復活されたから、あ、よかったよかったね、もう罪も解放されて、私たちはもう罪を犯さないし、もう清く正しく生きられるし、そして生きてるんだ、そういうふうに思いながら生きることが復活の命に生きているクリスチャンでしょうか。決してそうではありません。もちろんそうです、私たち復活の命に生きるということは力も与えられるし、自分では今までできなかった、許せなかった、愛せなかったですね、すぐにバッと湧いてきてしまう、そういう力から本当に解放されていく、病から解放されていく、病気の力から解放されていく、もちろんそうです。しかし最も私たちにとって重要なこと、復活の命に生きるということ、それはイエス様が復活の命に預かって、そしてイエス様がですね、この主が十字架で死なれて、そして葬られたことによってイエス様が復活されたですね、事実そのようにしてイエス様が完全に十字架で死なれ、そして黄泉に下られて、そして復活された、すなわち私たちは十字架で死ぬということ、イエス様が葬られるということ、それを通らずして復活はないということです。そのことを私たちはしっかり覚えていなければなりません。いきなり復活に預かることはできない、十字架から葬られ、そして新しい生に生まれ変わることができる、一度死ななければ私たちは新しく生まれ変わることはできないということ、一粒の麦が地に落ちなければ多くの実を結ぶことはできない、そのことを私たちはこの復活の時に、このイースターの時に覚えていなければならないことであります。死を通らなければ復活はないということ、よみがえりはないということ、生まれたまんま、この状態のまんま生まれ変わること、どうやってできますか。できない、一度死ななければならない。そしてですね、カトリック教会ではずっとこの灰の水曜日から始まって、主の晩餐式の木曜日、受難日の金曜日、そしてですね、昨日のこの葬られている時、そしてイースターともずっと夜にわたって礼拝が捧げられています。昨日ですね、主人がこの礼拝、あと夜ですね、そのカトリックのミサに行っていましたけど、行く時にですね、この土曜日の礼拝が一番長いそうです、ミサが。ずっとホールから十字架を掲げて、そしてもう静かにですね、鐘の鳴る中ミサ御堂に入っていく。でもそれはずっと鐘が鳴り続けているんですね。でそういう中で主人が、なんで土曜日って一番長いのかなというふうにですね、そういうふうに言われて、うん、そうね、なんでかしらね、なんて言ってですね、その昨日終わったんですけれども、でもそれはここにですね、今語ったように、この葬られるということ、イエス様が完全に死なれるということ、そしてそこから今日の日曜日が始まる。それが本当に私たちがしっかりと重要なことであるということ。イエス様がですね、完全に十字架上で死なれ、そしてお墓にまで入って完全にその死に死なれた、そして完全に復活された、それはイエス様が完全に死なれたからです。完全に一粒の麦が地に落ちたからです。だからイエス様が復活された、この時に私たちも預かることができる。しかしまた同時に、私たちがその復活の命にイエス様と共に預かるということは、パウロ先生が今日ですね、ルカによる福音書で書かれているように、私たちのこの古い自分が 罪に支配されていた。自分ではどうすることもできない。この自分、古い自分に、性質に一度死ななければならない。このですね、ローマによる福音、ローマの信徒への手紙の6章に、書かれています。4節、6章4節の新約聖書281ページにありますけれども、ですね、ここに、ではご一緒にお開きになっている方はご一緒に読みましょう。281ページ、新約聖書281ページのローマの信徒への手紙、6章の、4節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もう一節読みましょう。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。アーメン。そうです。パウロ先生はここで書かれているように、もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿に預かるならば、あやかるならば、私たちも復活の姿にあやかれるでしょう。いきなり復活に私たちは飛ぶことはできない。私たちのこの古い自分がですね、イエス様を信じると言いながら、自分のやり方は変えない。自分の願いは変えない。自分の思いは変えない。ですね、いつまでも人を裁き続けている。自分は正しい。自己義人にいつも自分に立っている。これは起こりうる。私たちクリスチャンであっても、イエス様を信じます、イエス様こそ主ですと言いながら、一向にイエス様を迎え入れようとしない、一向にイエス様に支配してもらおうと思ってないですね。そういう私たちの古い自分が一度主と共に十字架に死ななければ、私たちはこの復活の命に預かることができないということ、そのことをパウロ先生がですね、今日このところで語っています。そして私たちはただこの時イエス様が復活された、勝利された、もちろんそのことをお祝いします。ただしかしそれがお祝いで終わってはいけない。ただそれが記念で終わってはいけない。そうではない。今日復活された主と共に私たちが歩むこと、その時にまず私たちが読みにまで下れられた十字架上で全てを引き受けて死なれた私たちがその主と出会うということ、そしてその主の御前に私たちのこの本来今あるその全てをありのままを主の前に差し出すということ、そして十字架でこの字が古い自分が葬られるということ、その時ことを私たち主に願い求めていくものになりたいと思います。そして誠に主と復活するものになりたいと思います。ここでパウロ先生が語られています。キリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。新しい命に生きるために、私たちの古い自分が十字架の主に、十字架とともに貼り付けにされて葬られて、そして誠に新しい命に預かることができますように。そのために主よ、私たちに教えてください。私たちのうちに残っている古い自我を見せてください。私たち自分に一生懸命へばりついているですね、固着している、一向に主に明け渡せない、従えない、御言葉を聞けない、その私たちを主よどうぞ今日、誠に新しい命に預かるものとしてください。そのために、主と共に私たちの古い自分を葬らせてください。そのことを主に求めていくものになりたいと思います。私たちがイエス・キリストを救い主として信じる、その時に、私たちの罪のために主が死なれたということ。そして今もなお、主は私たちのために父を彼らをお許しくださいと取りなし続けてくださっているということ、そのことを私たちが本当に覚えるとき、主は私たちの中に誠に生きて働かれる復活の主として 私たちの中に新しくその命を注いでくださいます。私たちがそれゆえに今日語られたこの御言葉に応答するものになりたいと思います。そして主のこの新しい命に預かるものになりたいと思います。先ほど特別賛美が捧げられました。 Were you there? と言ってですね、あなたは見ていたのか、あの人が見ていたんじゃない、あのローマ兵が見ていたんじゃない、あなたが見ていたのか、あなたは見ていたのか、あなたはイエス様が十字架にかけられるとき、あなたはそこにいたのか、あなたがイエス様が墓に葬られるとき、あなたはそこにいたのか。その賛美を先ほどですね、捧げられました。あの時、鞭打たれて、罵られて、ですね、槍を刺されて、その時に、私たちはそこにいたのではないですか。ここにいる皆さんがいたのではないでしょうか。私がそこにいたのではないでしょうか。あのですね、パッションという映画を見たことある方あると思いますけれども、あのパッションという映画を見るとですね、ただ聖書でイエスは鞭打たれて、釘を打たれてですね、傷を受けられて、そういうふうに私たちはさらっと読んでしまうけれども、本当にあの映像として見るときに、あまりにもむごい、あまりにも人間がどれほど醜いものか、なぜあそこまでしなければならなかったのか、なぜあそこまでイエス様が鞭打たれなければならなかったのか。最初私はパッションを見たときに、ただ十字架にかかって贖いの技を成し遂げてくださればよかったじゃないか、あれほどまでなぜ槍に刺されなければならなかったのか、そういうふうに思いました。でもひとたび自分自身の罪を知るときに、あの槍一本一本が私の罪であるということ、あの打った鞭が私の手で打った鞭であるということ、私が許せない、私が人を裁いて憎んでいるとき、そのとき私が手に鞭を持ってイエス様を打っているということ、そのことを私たち本当に知らされるものであります。そのときに私たちは主の御前にとても立つことができない、祈ることもできないですね、そういう自分たちの姿を本当に思わされるものであります。しかしイエス様はそこにおいて成し遂げてくださった、その十字架においてすべての罪を引き受けて、私たちのその打った傷もですね、すべてを引き受けて成し遂げてくださった、そして今もその救いの贖いの技は成し遂げ続けられています。なぜならイエス様は復活してくださったから、今生きて力ある方としてですね、富知恵すべて栄光を受けておられる、その方として今御座におられ、私たちと共に歩んでくださっているから、そのことを私たちが本当に深く覚えるこのイースターの時でありたいと思います。その私のために今日復活してくださったことを覚える礼拝でありたいと思います。そして最後にですね、私たちはさらにイエス様がこの復活された後、イエス様はそこに留まっていたでしょうかですね、復活されて弟子たちはワイワイですね、お祝いしてそれで留まっていたでしょうか。決してそうではありません。その救いに預かった弟子たち、また婦人たちですね、その婦人たちにイエス様は出て行きなさい、イエス様は先に私はガリラヤに行く、先にもうすでにイエス様はさらなる場所に前進しておられます、行かれています。私たちが復活の命に預かる今日この時、この時私たち出て行くものとなるこのスタートの時であるということ、世界宣教の時であるということ、そのことを共に私たち覚えていたいと思います。これが世界宣教のスタートの時です。復活の命に預かって、いよいよ私たちは全世界に地の果てに至るまで私の証人となりなさい、そのように言われた主と共に、主が行かれるところに私たち伴って歩んでいくものになりたいと思います。主が導かれるところに、主が私についてきなさいとおっしゃられるその十字架の道に、私たちはこの身を委ねて捧げてですね、歩んでいくものになりたいと思います。そして私たちが主と共に愛するもの、許すもの、使えるもの、心から喜んでですね、隣人の罪を担うもの、 そのようなものとして私たちが変えられて、この時私たちもすでに救われた者たち、私たちは再び再建心を持って主の御前に立つものになりたいと思います。そして今日まだ主のこの十字架の贖いに救いに預かっていない方々、ぜひ主を信じてください。この復活の主を信じてください。今日あなたが信じるならば、今日私と共に行こう。そのように主が言ってくださる。今日から始まるその素晴らしい祝福の生涯を皆様が歩めることを主に期待しですね、心からお祈りいたします。ではご一緒にお祈りしましょう。ですね、黙祷ください。しばらく私たち総額の中で今日語られたこと、主ご自身が復活の主が私たち一人一人に語られたこと、そのことを心に留めたいと思います。そして今日ここに集った私たち、主に応答するものになりたいと願います。主の招きに応えるものになりたいと願います。主をどうぞ働いてください。聖霊様どうぞ今私たちを満たしてください。今ここに今日主の招きによって来られた方の中で、今日私を信じるならば、あなたは今日私と共に御国にいると、そのようにお語りになったイエス様を今日信じる者になりたい、そのように思われた方、その方は主の御前にお立ちください。決して誰かの見るものではありません。今日主が一人一人に語られたこと、そのことに応答してください。私を信じなさい。そうすればそれだけで全ての苦しみから解放される、復活の主とともに信じ生きるものになりたい、そのように願い覚えるものはその場でどうぞお立ちください。アーメン、感謝いたします。またどうぞ。アーメン、感謝します。ハレルヤ、お座りください。アーメン。またもうすでに救われた私たち、今日イースターを迎え、復活の主が私たちに語りかけてくださった、私と共に世界宣教のため主が導かれるところに再び主と共に行くものになりたい、主に従うものになりたい、主に献身するものになりたい、そのように応答したい、招きに応えたいと思われる方、その場でどうぞ信仰を持ってお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、主を感謝します、感謝します、主を感謝します。ハレルヤ、アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します、感謝します、アーメン、感謝します。お座りください。ではお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、尊い皆を、力ある皆を心から賛美いたします。主よ、今日あなたが私たち一人一人を招いてくださいました。十字架のふもとに私たちを引き寄せてくださいました。イエス様、ありがとうございます。イエス様、あなたは復活されました。イエス様、今ここに生きて働いておられます。主よ、ありがとうございます。主よ、どうぞ今主の御前に告白されたお一人お一人を、また今日はまだ応答することができなかったそのお一人お一人も主はご存知ですから、ありがとうございます。どうかそのお一人お一人に主を触れてくださり、これからの地とこしえまでも私はあなたと共にいると、そのように語ってくださる主を、どうぞあなたが手を取り導いてください。主を心から感謝いたします。またどうぞ私たちが日々犯してしまうその罪の中で、古い自我に日々十字架の主と共に貼り付けられ、 新しい命に日々生きるものとなることができますように、そして新しい命に預かり、世界宣教とリバイバルのこの大いなる使命を果たしていく教会となることができますように、主をどうぞ導いてください。心から感謝いたします。イエス様、あなたの復活を心から感謝し、主に栄光を捧げ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。